お祈りします。恵み豊かな天の父よ、翼の教会に近くから遠くから集まり、あるいはインターネットを通して共に礼拝者としてここにおります。あなたこそ私たちの主、私たちの心の中、体調、最近の出来事、すべてご存知で、それぞれに最も良い道をその都度示してくださるお方、また道を歩む力を与えてくださるお方、突然のことに出会っても万端よきに必ずしてくださるお方であることを告白して感謝します。一週間の疲れが暑さの中で溜まっている方、またコロナのニュースなどで心がないがちになっている方々、神様が大いに力づけてくださって、勇気を与えてくださって、この一週間がそれぞれの素晴らしいベストな一週間となりますようによろしくお願いします。祈られたように今日からの子どもキャンプ、また今週のウェイクのキャンプ、また大野のチャペルの整備、また野光やエリムの祝福、またお一人一人の家庭、学校、職場、手の技、すべてを祝福してくださるようにお願いします。あなたに期待いたします。このお祈りを、また下田姉妹を今日も祈ります。あなたがステップを踏みながら着実に健やかになって、元通りになって、そして共にここであなたを賛美できますようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。いろんな方になんだか久しぶりですと言われるんですが、多分2ヶ月ぶりなんですね、ここでお話しするのは。その途中で何度かは来ましたけども、どこに行って何して遊んでたんですかと言われると困るんですが、先週は1回しか大熊のチャペルに行きませんでしたが、2週間前は3回行って、しかも泊まりましたから、1週間の半分以上は大熊にいたんですね。で、大熊は1ヶ月前から泊まってもいいよ、住んでもいいよってなったものの、ほとんど人が住んでないので、ある人は泥棒怖いから寝るとき枕元に鎌を置いて、いよいよ来たら鎌を持って立ち向かうということなどを伝え聞いていたので、鎌は持ちませんでしたが、今日は多分一睡もできないぞと家内と一緒に、そして夜空の星が綺麗なんですよ、電気がないから、いや大熊の星はこんなに綺麗だったかと思って、そして正先生が住んでいた牧師館に行って、そして布団を引いて、多分今日は一睡もできないぞと言って、多分1分後ぐらいに私は寝たんですねそして次の朝起きてぐっすり寝れたと思ったら、家内が多分11時半ぐらいに人が来るとバッとつく街灯があるんですよ、ついたと言うんですね、音がしたと言うんですよ、そしてドアをバタンと閉める音がしたと言うんですね。それでもしかして泥棒だったかな、まさかイノシシではないだろうな、ドアを閉めるんだからと思って、おそらく警察パトカーかなと思ったんです。一応届けて出るので、そして1週間に1回しか使わないって私も警察に言ったし、で急に電気がついたから見に来たんじゃないかなと思ったんですが、とにもかくにも生きて生還したんですね生きて帰ることが第一の目標だったので、そういうわけでいろんなことあるごとに役所の方に行ったり電気屋さんと話したり、なんとかエアコンはつきそうなんですけども、そんなこんなしてここに立ってお説教するのは多分2ヶ月ぶりだと思いますね。で今日は初めの愛ということで、ヨハネの黙示録って聖書の一番最初は創世記、一番最後はヨハネ、ヨハネっていろんなヨハネがいるけど、キリストの十二弟子の一番年が若かった元漁師のヨハネが年取って書いたヨハネの黙示録の第2章から、聖書の言葉をとって、やっぱ初めの愛って大事だよねって、皆さんの初めはいつですか。来週は洗礼式があるから、洗礼式を受ける姉妹はそれが初めの愛と 一つの、地点になるんじゃないかなと思ったりしますけれども、やっぱり最初の愛に立ち返る、車でも道迷ったらえいやって行かないで迷ったところに戻ってやり直す、まあ、これ悔い改めとも言いますけど、それが一番賢い人生の、ドライビングというかドライブの方法ではないかなと思いますね。ところでこのヨハネの黙示録の2章というのはエペソという教会、エペソ人への手紙って聖書にありますけど、結構の大教会だったと思いますよ。年の若いテモテという人はここの牧師になって胃が痛くなっちゃって、ちょっといろいろストレスもあったんでしょうね。で、このエペソ教会と福島第一聖書バプテスト教会、名前は似てないけどちょっと似てます。なんでかというと、イエス・キリストは一つも聖書書いてないという人もいますが、いや書いたという人が、書いたならどこ書いたというと、黙示録に出てくる7つの教会宛てに、一等最初にエペソの教会に書いたのは実はイエス・キリスト様だと。で、エペソというのは当時ローマ帝国の東の方に3つの大きな都市があって、3つのうちの1つだったんですね。現在のトルコにあるのがエペソ、もう少しイスラエル寄りにずっと地中海の方を東側にずっと行くとシリア、でさらにずっと下の方に行くとエジプトなんですが、アフリカなんですが、アフリカの一番北がエジプトのアレクサンドリア。アレクサンドリアとシリアとエペソって東の方の三大都市と言われたんですね。じゃあ随分福島第一と違うじゃないですか。正井先生はイギリスの研修会で田舎の教会について話したじゃないですか。私たちは大熊町は人口1万人の田舎の町でした。けどエペソは巨大な都市とも言われたんですね。じゃあ何が似てるんですかというと、エペソ教会の後6つの教会の名前が出てくるんです。フィラデルフィアとかスミルナとかサルデスとか、他6つの教会はほとんどエペソ教会がパウロ先生と一緒に開拓伝道したんじゃないですかって、街道沿いなので三角形ので、私たち何が似てますかというと、6号線の街道沿いに北から行きますよ、小高チャペル、南に行くと大野チャペル、もうちょっと南に行くと熊町チャペル、それから富岡に行くと夜の森チャペル、ぐっと南に来て翼の教会で、ちょっと近くにエリムの泉があって、そこにもチャペルがあって、7つに1つ足りないんですが、まあ、街道沿いに次々教会堂が建ってきたという点では、エペソ教会の当時の事情と似てなくもないんですね。だからちょっと興味津々で、エペソの教会、少し似てる教会にイエス様はどんなメッセージを送られたのかということで、次を出していただくと、今日は2つのメッセージが郵便です、天からイエス様から直筆ですって、2つの郵便の1つはねぎらいですよ。いいですね。私たちは足りないところから数えるから、あの人これここが足りない、私はここがダメだったって悪いところから数えるでしょ。誰も生きていけないですよ。そうじゃなくて、日本人は厳しすぎる、日本人はパーフェクト主義の教育を受けすぎる、細かすぎるとよく言われますけども、もうちょっとアバウトなところがあっても、遊びがあっても余裕があっても人生だものって、そんな理屈通り行くもんじゃないし、それがいいんじゃないですかと言われるようにねぎらいですよ。よく頑張ったねって、自分の孫なんか見てると、あ、歩いたって拍手したりしてね、あ、ちょっと喋ったって拍手したりしてね。できないことを数えるんじゃなくて、できたことをよくやったねって、これ普通ですよ皆さん。しかしだんだんだんだん私たちは成長して大人になって成人になっていくと、足りないとこ比べて、人と比べて、あの家のようじゃないな、この人のようじゃないな、私はちょっとこれが足りないかな、あの人ここひどいじゃないかってね、あら探しとは言わないけど、今日の聖書の箇所を見ると、ねぎらいに関することが7節のうち3節ですから、2節、3節、6節はねぎらいですから、よくやったね、よく忍耐したね、よく人生戦ったねって、戦いのない人生はないですよ、しんどくない人生はないですよ、ダメじゃないかってイエス様は言わないです、よくやったじゃないって。と同時に、2つ目の郵便メッセージは、これはね、最初の愛は大事だよって、だけどね、サンドイッチにして、その間で4節と5節で最初の愛を肝心要だから忘れないでね、いつもそこの迷い道になったら原点に帰ってね。さあ、今日この2つのメッセージを解く最初に、これを発信したイエス様ってどんな方、 これは言うまでもない教会の主、主であられます。え、教会ってアルソックとかいろんな警備会社が守ってるんじゃないの？いやいや違う、イエス様がおられるんですよ。なんか大熊の教会に行っていろんな専門家に入っていただくと、先週は電気屋さん、エアコン屋さん、いろんな方来られたんですけども、いやエアコンもよく全部ガスが抜けてないって、こんな室外機も綺麗だって、あるいは建築士の人が来るとひび一つ入ってないって、まあ夜の森はちょっと入ってるけど、だけどこの大きさでこれはないよって、いやでも本当に綺麗だねって、ある方は泥棒入らなかったのって、イノシシ入らなかったのって、いやたまたま入らないっていう言い方もありますが、私は今日の聖書の箇所を見ると守られたのはイエス様だって、イエス様が教会の主として当時はランプ、燭台に例えて、燭台ってみんな写真見たことないですか？聖書の旧約聖書の燭台って移動式の礼拝所の時は至聖所っていう神の臨座を表すところを明るくするといって、ろうそくが7つ乗ってるんじゃん。ろうそくはギリシャ、ローマの時代の前だから、その前は油を絶やさないようにして、ずっと灯しみが24時間。後になってろうそくを立てて、暗いところを燭台はテーブルの上に置いてとなりましたけど、それに例えて、7は完全数ですからね。神様6日です。天地を創造し、7日目に休んで。7年目は安息日ですからね。それを7回繰りしたら、ヨベルの年ですからね。のように、教会は神様の大事な大事な7の数字で表すような、7つの枝が出ている燭台に象徴されるようなところ、自由に割烹なさる方、私たちのあの大事な教会、警察の許可がないと入れなかった時もイエス様は自由に昼も夜も24時間守っておられた、知っておられるお方だったのかなって。さらにそれだけじゃなくてですね、右には燭台で、そして星々を、7つの星を、7つの星というのは7つの教会の御使いとして、イエス様が7つの教会に守護天使のように、だから教会って、小さい教会も大変な教会も、今が盛りの教会も、どんな教会も、いや素敵なもんだな、美しいもんだな、イエス様が守っておられるんだなと。長すぎる解説したので、じゃあ一節を読みましょうか。一節出していただいて、はい、次出していただいていいですか。一節をお願いします。じゃあご一緒に一節読みましょう、はい、エペソにある教会の御使いに書き送れ、御手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。燭台と星についてはすでに解説しましたが、右手に7つの星を持ち、燭台の間を自由に割烹されるイエス様、7つの燭台って何ですか？教会だってさっき結論言いましたが、1丸を出していただいて、1章の20節に解説が載っているので、ああ燭台って教会なんだ。もう一回言います。燭台って木の形をして、枝が7つに分かれて、そこに明かりが灯る。これはイスラエルの燭台ですよ。メノラーって言うんですけどね。今はいろんなランプがあるでしょう。ろうそく立てて。これは教会を表して、その間を自由に行き巡り、星は何ですか？7つの教会に神様が天使を使わして、ああ、本当に守ってくださっていたんだな。じゃあ、ヨハネ黙示録1章20読みましょう。はい。あなたが私の右手に 7つの星と7つの秘められた意味について、星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。イエス様が使わされた御使いと、それから教会を表す燭台です。皆さん、じゃあここで2丸を出していただいて、ああ教会も私たちの人生もイエス様は知っておられるんだなって、当たり前ですがありがたいですね。ちょっと安心しますね。ほっとしますね。まあいろんなことありますけど、イエス様が私たちのことを知っているんです。ご一緒に詩編139の1節2節読みましょう、はい、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。いや、知られています。 私は転んじゃいけないってクロアチアで手術した時お医者さんに言われたのに、先日ちょっとうっかりして転んじゃったんですね。大丈夫かなと思ったけど、まあ大丈夫のようですけども、誰もいないところで転んだんですが、いや誰も知らないんじゃなくてイエス様は知ってますよ。あら、しまったと思った時も、うわ最悪だと思うこともイエス様は全部知っておられるお方で、そして教会を守り私たちの人生を必ず守られる。最悪になったでしょうってその時思っても最終的に守られる。じゃあ三丸を出していただいて、詩篇121編は3から8節まで私と皆さんで味わいながら噛みしめながら交互に読みましょう。私から読みます。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。守る守る守りに守り抜かれる神様が私たちの人生教会の背後にしっかりとおられるので、私は言いたいですね。さっき報告ありましたが、下田姉妹も皆さんが心を合わせて祈っているように必ず守られる。最終的には本当にイエス様の豊かな恵みを受けて、私たちは主の守りを信じて引き続きお祈りしていきたいと思いますね。じゃあ教会の背後にはアルソックさんもありがたいけど、警備会社もありがたいけど、イエス様がおられ、私たちの人生にも私たちのことを知って守っておられるイエス様がおられるならば、イエス様よ、お言葉をください。何か私に言いたいことありますかって。ありますよって。ご苦労様って、お疲れ様って、あなたも本当によく頑張りましたねっていうねぎらいですよ皆さん。じゃあ黙示録の2章の2節に戻りまして、教会の中を自由に食台の間を歩かれるイエス様は、エペソの教会の第一声は叱咤激励じゃないんですよ。あれどうした、ここ悪いじゃないかって、そうじゃないんですよ。そしたらもう聞く耳持たない人は、そうじゃなくて、本当に忍耐したねあなたって、あなたよく労苦したねって、よく戦ったねって。何と戦ったかというと、これは使徒行伝の20章にも出てくるんですけども、パウロ先生がミレトっていう港にエペソの長老を呼んで、いいですか、これからこの教会には狼が入り込んで羊たちをめちゃくちゃにするからねと。それから自分たちの中からもとんでもない教えを言う人が現れて引き抜こうとするからねって。でそれに対してエペソ教会はめちゃくちゃにされたかというと、聖書の一番最後の黙示録を見るとそうはならなかった。なのでイエス様は、よく頑張ったじゃないと、よくやったじゃないと、よく忍耐したねって。今日の箇所にはニコライ派ってどうも分裂分派した、私はパウロ派だケパ派だ私はニコライ派だみたいな人が出てきたようですよ。それからキリストのお弟子さんって10人使徒って言うんだ、12人しかいないのに私も使徒だ、私こそ使徒だって、偽のキリストの人が当時いっぱい外からやってきたようですよ。そういうことに対して無防備に受け入れずによくやったと、解説してしまいましたが、じゃあ2節をご一緒に読みましょう、はい。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。これまでよく戦ってきた。そのことをイエス様は7つの食台の中を歩き、そしてエペソの教会に今まで去年のことを、5年前のこと、そして今のことを全部ご存知の上で、知っているよと、あなたがどんなに戦ってきたか。じゃあ3節も読みましょうか、はい。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。皆さん、この忍耐力がなかったらやってらんないって。 自分の人生もやめたって、あるいは自暴自棄になって人を傷つけてみるとかね。じゃあそうならなかったですよ。エペソの教会よく忍耐したと、よく疲れ果てなかったと、ねぎらいの言葉ですよ。さらに飛びまして6節読みましょうか。ニコライ派とかっていうとんでもない分派が起こったようですが、それもよくやったんです。よく戦った、よく辛抱した。じゃあ6節も読みましょう、はい、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいると。外から来た偽人を、お前は本当は人じゃないだろうってちゃんと見抜いて教会を守り、中から出てきた本当は大事なのはニコライの教えだ、ニコライ派だという人もよく教会ガタガタにならないように。じゃあ引用箇所の40でしたか、使徒の働き20章を見ると、パウロ先生は港でミレト、はい、ミレトの港でこのことを実は言ってたんですね。凶暴な狼がエペソの群れをむちゃくちゃにするんですからねと。それからあなた方の中からもとんでもな教えを言う人が出てくるんですからねと言われていたことによく彼らはやったんですよ。だからイエス様はよくやったと言ったんですよ。じゃあ使徒の働き20章の29、30続けて読みましょう、はい、私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。だからイエス様はエペソの教会をまずねぎらいたかったんです。よくやったねって、知ってるよ、どんなにしんどかったか、どんなに忍耐したか、よく頑張ったじゃないって。私はだから日本語のお互いにお疲れ様とかご苦労様っていうねぎらいの言葉はなかなかいいんじゃないかなと思うんですね。足りないとこ探しからもうやめようって、あら探しやめようって、何の前向き建設的でもないって。まずは生きててみんなご苦労様ですよ。病気もするし、怪我もするし、それから自分に合わない人もいろんな人間関係ならいて当然だし、仕事もいつも楽しいと限らないし、なんだかやんなっちゃうこともあるし、だけど忍耐してあなたは去年も今年もここまでもよくやったねって。で信仰を持って教会に来て、全てがバラ色じゃないから、思われることもあるから、信仰を持ってて帰って苦しいこともないわけじゃないから、それをイエス様が知ってるよって、ね、やめたそんなことって、嫌なこと全部投げたって、そしたら人生が成立しないから、信仰も成立しないから、まずはエペソの教会の皆さんご苦労様、私が知ってる、私がねぎらう。2ヶ月ほど前ある関東の教会に来ましたら、まあ、ネパール人の女性の方、日本語ペラペラ、ポロポロポロポロ泣いておられたんですね。だから私も震災後ネパールの地震でネパールに行きまして、ちょっと東日本大震災より建物もろかったからこれひどいなと思ってという話もしたんでしたが、しかしその人の涙はネパール巨大地震の涙ではなくて、日本人と結婚して多分いい旦那さんだったんじゃないですか、シンガポールで交通事故に遭って亡くなってしまったと。母子家庭になって子育てをして、どうもネパール語と日本語の通訳をして、医療関係とかいろんなところでそれでなんとかやってるようだっても聞いたので、私は一つの言葉しかないですよ、大したもんだって。外国の日本でいくら日本語ペラペラまで習得したとはいえ、本当に大変だと思うって想像しただけでって、いや、よくやってると思いますよって。そこで私はいいアイデアが一つ浮かんだんですよ。何のアイデアかっていうと、絵本、絵本って言ったら皆さん知らないですか、あれはね、首輪を外したパピとかいう絵本があるんですよね。その中の一節にね、まあ、青柳さんが飼ってる武蔵という犬が登場して、そして1年間行方不明で、実はですが、で1年ぶりに帰ってきたけど、ついに泣くことがなかったということに、その時の言葉が、多分イノシシに追いかけられたり雨水飲んだり、飼い主がいなくなってどんなに孤独でどんなに生きるか死ぬかを人間じゃなかったかもしれないけど、よく頑張った、 で、うち の, あの犬が、パピがあの、どうして泣かないんだろう、この犬と思ったけど、ああ、一年間そんなして、たった一人ぼっちで、8日の被災地で、サバイバルして、大したもんだ。もし僕が武蔵なら、根を上げて、耐えられなかったと思うよって、すぐへこたれたと思うという言葉を入れたんですね。で、その女性の人にへこたれたと思うという言葉じゃなくて、次の言葉を言ったんですね。その超有名な素敵な絵本の一節にですね、武蔵よく頑張ったねっていう、あなたは武蔵ではないけど、ネパールからお嫁さんに来て、頼りの日本人のご主人がいなくなって、どうやって生きてくって、そしてなんで神様こんなことって、それは思ったでしょうが、信仰を持って大したもんだって、子供を育ててよく頑張ったねって。皆さん、なんでそんなこと言う根拠があるかって、絵本に書いてあるからですかって、いや、絵本のもともとの聖書に書いてあるから。聖書がエペソの教会にまずは叱咤激励ではなくて、ねぎらい、あなたの忍耐、あなたの労苦、あなたの人生の戦い、家庭のこと、健康のこと、お金のこと、仕事のこと、人間関係のありとあらゆること、そして信仰、よくあなた頑張ってるねって。私が沖縄に行った時でした。突然電話が鳴って、まあ、この教会を母教会のように思ってるって、なぜか65歳の頃 に山道越えて2時間かけて2年間通い続けた後藤正嗣牧師が家で亡くなっていたという話を聞いて、と言っても、今沖縄にいるからどうにもこうにもしようがないし、子供さんがいないし、奥様は施設に入ってるし、じゃあいろんな教会力を合わせてお葬式を心込めてやるしかないというふうに、あとぶっつけ本番みたいにお葬式になったんですけど、主が導いてくださったんですが、まあ、私はそこでですね、後藤先生の生涯を少しくちょっと調べたり思い起こして、一つの言葉しかなかったです。まあ、それぞれみんな個性があるから、私ならそうやしないんじゃないかな、私ならちょっと違うことやったかなってこともありましたが、そこは後藤正嗣先生、後藤正嗣先生の道ですよ。あの須賀川の市役所の職員を辞めて、27歳だったかな、クリスチャンになって、30代になって、そして進学校に行って、もう素晴らしい説教家の、元でお弟子さんになって、で仙台で、まあ、大体5年ぐらいずつ1つ2つ3つの教会をやったですかね。そして福島県出身だから、福島県に戻ってきた時に、私はまだ30代の若造でしたが、先生の福島県の就任式を指揮させてもらったのを思い出したんですね。そして先生は新聞配達をしながらオートバイで、そして本当に苦労して丘の上に、まあ、可愛らしいチャペルをついに建てたんですね。それから2年間休みを取って、福島第一まで往復4時間かけて毎週通われたんですね。で、ここが私の母教会だみたいによくおっしゃったんでした。そして普通は65、67になったらもうゆっくりしようかなってなるけど、最後は須賀川に戻って、市役所職員だったけど、ふるさと伝道だということで、まあ、志半ばでちょっと熱中症だったかもわからないんです。エアコンつけないで扇風機だけで、気がついたらそこで召されていたということだったんですけどもね。しかし私はお葬式の時お話しすることはこれしかなかったですよ。いや、新聞配達して教会をとにもかくにもよくぞ先生立てられました。私にはとってもできないと。で、晩年になって足を骨折し、私の骨折よりひどかった、二度と歩けないと思われたですよ。杖をついて足引きずりながら、そして杖なしに歩くようになって、そして仙台で救急車で運ばれて、心筋梗塞だったと思いますが、もう死んでもおかしくなかった、集中治療室で。そこから復活し、いや、復活はいいですけど、最後は施設に入る前の奥様の、本当に奥さんの奥さんのようになって、まあ、いろんなこと分からなくなった奥さんの介護をここまで先生なさいますかと。これやりながら教会は無理じゃないですかって普通言いそうなこと言ったんです、私も。まあ、そしたら先生の口から出たのは、いや、私は今まで家内に本当に苦労かけてきたと。そしてだから恩返しとは言わないけど、家内の世話をするのは私の喜びなんだと。だから、いやいややってるんじゃないと。喜んで何でも家内の世話をさせてくださいって言って、それが私の気持ちなんだと。それを聞いて、まあ、二の言がないというか、もう言う言葉が見つからないというか、ただただ頭が下がるというか、だからお葬式では言いたかったんです。先生、よく奥様のお世話を最後までなさいましたね、大したもんですと、ご苦労様ですと、 私は後藤先生だけでなく、お互いの人生見たら苦労のない人いませんよ。よくその峠を越えましたねって、イエス様じゃなくても言いたいですね。そして今日、聖書の言葉からエペソの教会、よくやったじゃないと、ご苦労様と、あなたの忍耐、あなたの人生のやっとこさっとこ、全部知ってるんだからと。じゃあこういう優しいイエス様、こういう温かいイエス様、つまり私たちの悪いところの荒探し、足りないところ、パーフェクト主義で100点以外は意味がないような、人生に通用しない物差しは投げて、まずよくやったというところから丸印丸印で評価するイエス様の言うことなら、何か言いたいこともう一つありますかって聞く耳がありますよ。だから耳のある人はみんな聞きなさいで閉じられているので、じゃあ飛びますが、7節読みましょうか。これは一人エペソの教会に対するメッセージだけじゃないですよ。全ての世界中の後々の時代のアジアの教会も、私たちも耳があるんだから、心の耳を開いてこのメッセージを聞きましょうね。じゃあ7節読みましょう。はい、耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。素晴らしい御国のゴールに着くまで、このメッセージをだったら聞きましょうね。私はただただあなたの悪いところを指摘するものじゃないんだから、次の言うこともちゃんと聞きなさいね。じゃあ4節に戻っていただいて、4節5節を見るとですね、一つだけ難点があると。ここをあなた修正するとすごくいいと。誰でも完璧な人はいないんですから。あ、ここなんですか私の問題はって、確かにそう言われればここが問題でしたって気づきますよ。エペソの教会の場合は、長い年月をかけてさまざまな戦いをするうちに原点がどっかに吹っ飛んじゃった。それが一言で、初めの愛に戻りなさいって。じゃあ4節5節最後のところ読みましょう。はい。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。塩も塩味がなくなったら意味がないから捨てちゃう。塩気がなかったら、食材も明るくなかったら意味がないですよ。そうならないために、悔い改めて再三再四、ここで言われているように回れ右をすること、えいやってこのまま行かないで戻ること。どこから落ちたのかって、どこから崩れちゃったのか、どこから変になっちゃったのかという意味ですが、そこをよく考えて、基本的には評価されてるんですから、いや知ってるよあなたのことって、24時間で守ってるよと、よく苦労したね、涙も流したねって、だけど一つだけ聞きなさいと、心の耳を開いて聞きなさい、最初の愛だって。まあ、簡単に言うと、燃える愛、燃えるような愛、どこ行ったって。さ、何が正しい、何が悪いって、悪いものは許さないって、それはよくやったけど、それだけで人生は成立しないって。あなたは正しいこと主義で人生が成り立つと思ってるのかって。燃えるような愛がなければ、許しがなければ、人生はありえないでしょうって。じゃあエペソの教会の最初の愛って何ですかって。じゃあ最後50だったかな、50を出していただいて、1章の15節黙示録の、あ、ごめんなさい、エペソ人への手紙1章15、16を見ると、エペソの教会に対して、あなたの神への愛、それから人への愛を聞いて、私はただただ感謝しているというパウロ先生の言葉ですが、じゃあご一緒に15、16読みましょう。はい、こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。神様に対する信仰、人々に対する愛、最初の原点、初めの愛にもう一度戻りなさい。 じゃあ例えばエペソ教会の最初の頃って具体的にというと、使徒行伝の例えば19章を開きませんがね、すごい暴動が起こったんですよ。エペソったら偶像の町で有名ですから、大きな都市でしたけど、アルテミスの女神様の偶像の、まあ、鋳物が売れるわ売れるわで生計立ててる町でしたから、パウロ先生が伝道したら、偉大なのは聖書の神じゃなくてアルテミスの女神様だ、ギリシャ神話だとか言って、わけのわからない暴動になって、パウロ先生危なかったんですよ。そういう暴力的な町でも彼らの信仰は萎えなかったんです。それどころか、ね、最初に言いましたように、サルデスとかフィラデルフィアとかスミルナとか他6つの教会を、おそらく次々教会開拓していったのは、守りの姿勢に入らなかったのはエペソ教会、街道沿いの中心の大都市でしたからと多くの学者は推測してるんですね。最初の頃の燃えるような、もっと言いましょうか、使徒行伝の20章、さっき読んだ箇所はどういうふうにしてパウロ先生とエペソの長老たちが近くのミレトの港に呼ばれて会ったかというと、大泣きしたんですよ。首に抱きついたんですよ。口づけしたんですよ。パウル先生が、今日が会うのが最後だ、二度と私の顔見れないなんて言うもんだから、わーわーわーわー声上げて泣いたんですよ、ね、溢れるような思い。今あなた方はその最初の愛どこ行ったって。皆さん、私たちはいろんな点でよくやってます、よくやってますが、誰でも最初の愛どうしたっていうメッセージは、霊の耳、心の耳、信仰の耳を開いて、そうだな、原点が大事だな、最初の愛大事だなって。いつでしたか、福島のおじさんだと思ってるっていう若い牧師さんがこの教会来られて、私も初めて言われた、福島のおじさんって。その牧師さんのお父さんとは友達なんですけれども、その息子さん一回会ったとはいえ、大熊の教会に来たのは多分3歳ぐらいの時ですよ、記憶がないと思いますよ。それ以来3歳と今牧師さんになって、全然顔も似ても似つかないですから、でも私はいつの間にか福島のおじさんになったんだなと思って、でもそれはいい経験でした。思い出したんです、めくるめく。私も牧師になって、あれやこれは分からずに、やっては失敗やっては失敗みたいな時でした。そして私の友達のその人は関東で伝道して、いやどっちが厳しいかなと思ったら、私彼の方が厳しいと思いましたよ。アルバイトしながら教会堂もなく、関東地方は住居も高いし、教会堂借りるのも高いし。そして2人目の子供さんが、まあ、病になってしまったんですね。そして白血病になってしまって、入院して、骨髄移植しかないってなって、お父さんもお母さんも血液が合わないって忘れてたのを思い出した。唯一あったのは弟でもなく、小学校低学年のお姉ちゃんだったんですね。だけどお姉ちゃんもその体調がいいわけじゃなかったから、お医者さんは当時、お姉ちゃんしか妹を救えないけどと言って、それはそんな簡単な手術じゃないし、お姉ちゃんの体の方も危険がないわけじゃないみたいな、確かそんな説明したって聞いたと私思いますよ。するって、私しか妹の命をつなぐことができないならするって言って、物語は単にそういう話ではなかったんです。お葬式に行ったら、お姉ちゃんは長いふさふさの髪の毛を自らの意思で小学校低学年でバッサリ切って、なんでって、妹は、まあ、抗がん剤治療で髪の毛一本もなくなってましたから、そりゃ妹の人生は私は私の人生だからと、どの面下げて言うかって、血のつながった唯一のお姉ちゃんの私も髪の毛切ると、手術剤に乗ると、そして手術して全身麻酔が溶けた時に、一等最初にすぐ車椅子乗せてって、どこに、妹の病室にって、妹の名前が永遠ってつけたんですね。まさか亡くなると思わないでつけたと思いますが、とわちゃんでね、最初の一声が、とわちゃん大丈夫っていうところが始まって、じゃあアルバイトやめて教会作りなんかやめるかって、1週間に2時間しか会えなかった、アルバイトで会える時間も決まってたので、白血病棟なので、いやー過酷だなと思った。そして最後は召されて、奥さんはお母さんは亡くなってもいつまでもギャーッと抱きしめてたってね、そういう最初のところを思い出したんです。私は葬式に行って本当に心震えたですね。で、まあ私もちょっとしんどいこともないわけじゃないかなと、多分あの頃何かで思ってたかもしれないけど、その日じゃないなと思ったんですね。で、それ以来なんです。それ以来、うちの子供たちが数年後に行ったんですね、その教会に。どうだったって聞いたら、 いやもう父ちゃんは亡くなったけど一粒の麦のようになって、その後の教会はそのお兄さんもお姉さんもみんな協力して、麗しい父ちゃん記念教会が建っていたというんですね。私はその風の便りのニュースを聞いてまた聞きして、いや素晴らしい神様の物語だなって。原点は一粒の麦となって父ちゃんが亡くなって、家族がギュッと一つになって、だったら教会作りやめるかってならないで、順々と教会ができて、今ここまで来て福島のおじさんだと思ってるって、その弟が来て、ああそういう神様の物語だったかなって。じゃあ自分に当てはめるとどうかなって、もう1週間に1回3回今大熊に通ってますよ。行くたんび思いますよ。まず私の知らない時代にここに宣教師が来て、そして戦後大熊町に教会を作り、酪農の産業を導入しという一つのアイデアから、教会は田舎にあったのにだんだん役場も近づいて、あちこちいろんなもの近づいてきて、不思議な物語ができた。またぎきのお話は、あこの土地でそういう情景だったのかなって。二つ目は、何も知らず私が来て皆さんにほだされて次々教会堂を建てた、あれはやっぱりああいう時期だったんだなって。黙示録の7つの教会じゃなく、うちは6つの教会堂ですが、それはそれで最初の愛だったんだなって、とにかくやってみるかっていう。その後嵐の中の大震災でやっと息して一歩半歩前に二歩後退みたいな時でしたが、あれも最初の愛が試されていたんだ。じゃあやめるかって、じゃあ投げるかって、最初の愛に立ちなさいって、灯火を消すなって、ランプを消すなって。そして今私は週に1回3回向こうに通いながら、そのいろんな歴史があった大熊の教会の掃除をするのも楽しいもんだなって、そういうタイプじゃなかったんですが、電球を変えるのも悪くないなとか、この教会を愛しこの土地を見つめていくのも、もう一回原点に帰りなさい、最初の愛に帰りなさいって、神様からの語りかけではないかな。さあ今日は黙示録の最初の7つの教会の一つ目のエペソの教会を通し、2つのメッセージ、私たちを知っておられ私たちを守ってくださるイエス様からの一つ目のメッセージはねぎらい。私たちはねぎらいを受けましょう。自分はダメだとか言わないようにしましょう。よくやってますよ、みんな全員が、人より上でも下でもねぎらわれてます。なのでねぎらってくださる方のメッセージなら聞けます。二つ目は、最初の愛が肝心要だよって。最初の愛どうしたって、毎日そのメッセージを聞きながら、今週1週間月曜から日曜まで新鮮な気持ちで歩んでいきましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。福島第一教会宛てとは書いていませんが、私たちの教会宛てでもある黙示録の2章、イエス様からのお便り、ありがたいことにみんな知られています。とんでもないことが起こったと思っても必ず守られます、最後まで。そして私たちにねぎらいのメッセージが雨あられのように、あのこともこのこともよくギリギリの忍耐してやってきたねと、お疲れ様とご苦労様と、ありがたい温かいイエス様からの天からの語りかけをしっかり胸の奥に受け取りましょう。そしてその上で、私が前進するために何か一つ必要なメッセージくださいというならば、最初の愛、最初の飛び上がるような、スキップするような、燃えるような、踊るような、あの喜びはどうした、あの熱い思いはどうした、あそうでした、それを最後まで握りしめながら人生を全うしたいですと神様に告白いたしましょう。今日もピアノを大きくしていただきます。下田姉妹はじめ、あの人この人のこと、また今日からのキャンプ、また今週のウェイクのキャンプ、 またエリム、ノミツの祝福と大熊の教会、あの土地の復興のために教会が灯火ともなれるようにもお祈りください。働き人のためにもお祈りください。お近くに座っている方、また自分の大切な家族、愛する地域のために、この国のためにも、コロナも収まるように、またウクライナにも平和が来るように祈りたいと思います。それでは声に出せる方、声に出してお祈りを束ねて、この教会堂からネットを通し天に捧げたいと思います。ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今心を合わせて祈りを捧げます。初めの愛はどうしたと、天のお父様、時々あなたの御前に悔い改めながら、感謝をしながら、しかし立ち上がって前進できますように助けてください。拙い歩みでもあなたがねぎらってくださるのでやれます。あなたが評価してくださるので明日があります。天のお父様、疲れている方をあなたが力づけ、傷ついている方の傷を癒し、道を求めている方に新しいアイデアをお示しください。天のお父様、今日と明日のキャンプが素晴らしい子どもたちのキャンプとなり、スタッフも恵まれますように、ウェイクもことのほか祝福されるようにお願いします。暑い中ですが、ノミツもエリムも、また大熊の教会も、やがての結婚式も、来週の洗礼式も、すべてを祝福してください。下田姉妹についてはみんな心を合わせて祈っていますので、立ち上がれるように、歩けるように助けてください。やがて元通りに健やかになるようにお願いします。高い姉妹も副作用から解き放たれるように導いてください。感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、どんな時もイエス様が共におられるので感謝します。あなたこそ私たちの救い主です。私のことを誰よりも知り、守ってくださり、寄り添ってくださるので感謝します。あなたのねぎらいをそのまま受け取ります。そして初めの愛を大切にします。いつまでも原点に立ちながら最後まで全うできるようにお助けください。信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。